9月に入りましたけれども、牧野さんまだ暑いですね。
こんにちは。連日暑いですね。
はい。いろいろ暑い時期ですけれども、今日のお客様も非常に熱く燃える方だと伺ってますけれども、
はい、今日はですね、果実指導会駅前にですね、25階建ての葵タワーができましたね、
はい、
その正面玄関にですね、太陽参加ということで、指導会市の皆さん、あるいはもう全国の皆さん、世界の皆さんにですね、この太陽の恵みを受けてほしい、そういうメッセージを込められた作品モニュメントを作っていただいた彫刻家の前島秀明先生に今日はお越しをいただきました、は
い、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけどね、
はい、私もね、もう通るたびにね、寄らせていただいて作品を拝見させていただいているんですが、実は前島秀明先生は私のですね、
はい、
創価高等学校の応援団の大先輩で6年先輩になる方なんですよ、はい、ですから高校在学中はですね、もう本当に怖い大先輩でしたが、世の中へ出てからはですね、本当に優しい、先輩として講師にわたりご指導いただいている方なんですよ、はい、ですからこの番組は本当ね、牧野青春が出せ思想家の底力、俺は応援団長だってね、はい、えばったそういう番組にさせてもらってますけども、実は前島先生にだけは私は頭が上がらない前島先生が私の先輩としてね、はい、人生の先輩として私の応援団長なんですよ、ですから私にとって応援団長していただいている前島さんは、これはもう思想家のみならずね、本当にもう人類の応援団長だっていうふうな感じで、おります。今日はその前島大先輩、
はい、
大先生にですね、お越しをいただきました。
優しい何とも言えない表情のね、はい、お地蔵様などを彫られる前島先生、皆さんもご存知だと思うんですけれど、はい、深いお付き合いがあるということで、今日はいろんなお話が出てきそうですね、はい、
ぜひ楽しく、
楽しみです。はい、今前島先生お越しいただいて、ここにモニュメントの写真もね、拝見してるんですけれども、素晴らしいですね。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。今日はありがとうございます。
今日はお忙しいところありがとうございます。
いえいえ、牧野さんに会えて嬉しいです。
いやいや、もう本当に実はみどりさんにもね、
はい、
放送を聞いている方にもぜひ聞いてほしいなということがあるんですがね、
ええ、
私も国会議員させてもらってね、偉そうに今、はい、国会で活動させていただいておりますが、ええ、実は私も不遇の時代が長くてですね、
はい、
貧乏のどん底で苦しい思いをしていたことがあるんですよ、その時いつかね、前島先生の先輩のお宅にね、夜遊びに寄らせていただいたことがあったんです、はい、その時に、その話の途中ですね、前島先生が奥さんにですね、我が家にあるお金を全部ここへ持ってこいって言われたんですね、そしたら奥さんがね、その時前島さんのお宅にあるお金を全部持ってきてくれました、ね、21万いくらでしたね、僕、
はい、
その時奥さんがですね、小銭も全部出して、我が家にはこれしか今ないんだけどって言われたんですよ。そしたら、はい、前島先生がね、牧野これを持ってけって言ってくれましたね。まあ泣けるような
本当です
思いでしたね。
いや、
涙出そうな、
そんなこともあったんだけど、はい、なんかそんな話がここでこんな出るとは思ってもなかったけど、
いや本当にね、応援団長としてね、心温まる。
今ちょっと牧野さん、うるうるなさってますけれども、本当にお話聞いただけでも、そんなことがあったんですかって信じられない、なんか
そう
ですね、僕は皆さんのおかげで、芸術をやってるんですけどね、はい、彼は高校の頃から自分は国政をやるんだって言ってて、その言った通りにブレないんですよね、ずっと一緒で、僕も結構いろんな職業を変えたり、いろんなことあったもんですからね、苦労してる時っていうのは本当になんかそういう時があるんですよね。今立派になられて本当に誇りですけども、
お二人ともね、はい、今は先生と呼ばれる本当に素晴らしい道は歩んでいらっしゃるんですけれど、そういう、不遇の時代といいますか、
はい、
下積みの時代といいますか、ご苦労なさった時代も当然終わりになったっていうことですよね。
下積みの方が長かったんですけどねそんなつもりはなかったんだけども、
いや、それで私が国会議員に当選してからチベット支援の活動を始めましてですね、
はいはい、
それで2000年の4月の8日にですね、ダライラマ法王が静岡にお越しをいただいたんです、その時に私が静岡市民としてね、このダライラマ法王を駅までお迎えに行っていただける方は誰がいいかなと考えた時にね、もうこれ前島先生しかいないと思いましてね、それでお願いをいたしまして、静岡に到着されるダライラマ法王を静岡市民を代表として前島先生にお迎えに行っていただいたことがあります、その気持ちの中には作品を通したりあるいは人生を通してね、本当に優しいその人に対する思いやりのある、僕は前島先生しかないとこう思っていたんですね、本当にその説もいろいろお世話になってありがとうございました。
こちらこそ、あの時は楽しかったしもう忘れられない思い出ですけどね、法王様をご案内できてあんな名誉なことはなかったし、あの偉大な方に触れたっていうことが僕の財産になってますし、すごいですね。
彫刻家の先生と政治家を目指した牧野さんと高校時代の先輩後輩という間柄だっていうことはちょっと存じ上げていたんですけれど、それだけではなくてもう本当に深いお付き合いがあったっていう忘れられない思い出もあるわけですね。知り合ったのは高校生ぐらいの時なんですか？
そうです
、そうですね、もう47、8年前ですけどね。
そうですか、古いお付き合いなんですね。やはり応援団長という関係で。
そうですね、
そうです、そうです。
前島先生も応援団長されて、はい、私も応援団長して、はい、この番組のスポンサーの岡村さんも応援団長されたというそういう関係があるんですね。
そうです、
提供してくださって来世薬局さんの方ですか？
はい、そうです、
はい、あ、応援団長つながりなんですか？
そうなんですよ、今も応援団なんですよ政治家も国民の応援団だろうしね、僕もこう作った作品で皆さんが和んでいただいたりね、勇気を持っていただいたりすることが使命だと考えてるもんですから、そういう意味で、口はばったいようですけども、自分の才能を生かしてみんなを応援できたらいいなという職業と思ってやってますけど、
もう高校時代の応援団長の精神そのままが今も生きているっていうことですよね。
私は応援団長から行くと表の世界でずっとこういう政治家行くというのはなんとなく自然な流れのような感じがあるんですが、はい、応援団長をやった方がですね、彫刻家になられてしかも先生の作品はね、本当に内面の中の優しさというか思いやりとかっていうのに満ちてるんですよね。どの辺からそういうふうな思いというか彫刻、
僕ね、芸術っていうのはね、はい、人間を幸せにするためにあるんだと信じてるんですよ、
はい、
だからみんななんかを背負って歩いてますよね。そういう人にわざわざ見て憂鬱になったり重苦しい気持ちになったりね、
はい、
考え込ませるじゃなくて、そこを一つこうひっくり返してね、大乗仏教みたいにひっくり返して、そういう悩みを持ってるみんなに見せるから、見た人が元気が出たり、その気持ちが和んだりするのが僕の仕事の使命だと思って、
はい、
もうそう思ってるんですよ。そう思って、そうするためには、その生き物が生きてる、素材が生きてる方がいいんですよね、
はい、
で石で彫るの石彫、ブロンズとかプラスチックの彫刻とかガラスの彫刻とかいろいろある中で、ね、木は生き物なんですよね、
はい、
数百年も生きてきた、その巨木の中に神が存在するって信じてるもんですからね、ずっと木彫一筋なんですよ。
あ、そう
ですね、木が大好きなんですよ。
本当に何とも言えない可愛らしいわらべとか、お地蔵様の表情を見てますと癒されますし、それから大きな口開けて大笑いしているおじいさんおばあさんの、作品もありますよね、はい、先生の中にね、あの大笑いを見ているともう世の中くよくよしてもしょうがないっていう気持ちにもなりますよね、
うん、笑うっていうのはいいことらしい
ですね。そうですね、
健康にもいいみたいね、なんかがんも消えちゃうとか。
そうですか、
男ね、年取ると怒りっぽくなってくるんだよ。
いや、さっき怒りっぽいんですよ私。
テレビ見て怒ったりしてるのに嫌ならチャンネル変えればいいんだよね。
だから
ね、
そうですね、
笑うっていうことをするには、その直接笑ってる顔を見て笑うのもあるけれども、とにかく微笑みがこう出るような作品を作り続けていきたいですね、
はい、
笑みっていうんですけど、その、笑みの持ってる大きな精神的な価値ね、
はい、
それがこう美術で具現できたら、なんていうのかな、 こう怒ってる鬼なんかがいるですね、怒ってる鬼を彫ると、その鬼の怒ってるのが自分とこう照らし合わせてね、
はい、
こう滑稽になって笑っちゃったりする人いるんですね。大口開けて笑ってる彫刻を見て笑うのは分かるんだけど、怒ってるのを見てその怒ってるおかしさに笑う人もいるんですよ。でそこのところに辺にこう普遍的な哲学があるじゃないかと思ってるんですけどね、
はい、なるほど。鬼はこうすごい表情だなと思ってね拝見したことあるんですけど、そうですか、そうですね。あとあの先生の作品の中によく足の裏とかね、
はい、
手の中にこう可愛いあのお地蔵様がいたりっていうものが多いですよね、はい、手の中とかあの足の裏に彫るっていうのは何か意味があるんですか？
手はですね、あの人間の顔と同じように心を表現するっていうか、心を表現する大きなあれがあると思うんですよね。あの歯が痛い時、痛いなってこうほっぺた撫でますよね、それでお母さんが手当てって言ってこう子供を撫でて、
はい、
それからあの握手をして人とこう確かめ合いますよね。でこう拍手をして人を称える、あるいはあの両手を合わせて合唱するね、祈る、この手のひらの中心に自分の心と通じてる大切なものがあると思うんですよ。だからこの大きな手を作ってこの棚心の中になんか優しいものを表現するっていう、そういう意味で手とか足はまた長い話になりますけども、
はい、
足で表現するとかね、
はい、
人間の体の部分でこう心を表現していくっていうのはあの、うん、これからもやっていきたい仕事ですね。
あ、
はあ、一度聞いてみたいと思ってたんですよ。あの、手の中とか足の裏にね、あのお地蔵様を彫ってられるのは何か意味があるのかなっていうのを。でも、
アジアの考え方ですよね、アジア、ヨーロッパの人はそんなこと考えませんけどね、手の中に仏様があるとかっていうようなことは、はい、僕らはこう誰か知らない人と初対面にこう握手をしたりするとなんかピッとこう感じたりするときに、このあの人の手のひらと自分の手のひらとの間に心に通じるなんかがなんかあるんじゃないかなって感じ、それをこう具現化するとああいうふうになるんですけども。
あの牧野さんは雫子の応援団長から政治の道を志されたんですけれど、はい、あの学生時代から政治家を志していらっしゃったんですよね。
なんとなくね、人の役に立てる仕事をしたいなっていう、ね、うん、そういう漠然とした思いがあったんですよね、それはまあもしかすると政治かなというね、そういう感じでありましたね、うん、はい。
前島先生も高校生の頃から彫刻家って考えてらっしゃったんですか？
いや、考えてませんでしたですね。僕はね、はい、あの美術をやりたかったんですよ。で一番手っ取り前のが絵画ですよね、で絵を描く、絵描きになりたかったんですけど、その絵を描いてるうちに平面よりもその三次元の立体の方がうんといいなっていうふうに感じて、途中から二十歳過ぎてからですね、彫刻をやりたいなと思うようになったの
は。そうですか。最初のきっかけはあの作品、僕は記憶にお面が残ってるんですけど、
ね、僕はね仏像です。
あ、仏像家ですか、
あの鎌倉時代に作られた運慶とか快慶とか丹慶とかっていう人たちの慶派っていうんですけど、慶派の作品にこう16歳ぐらいの時に触れましてね、それから得た感動が、あの今につながってますけど。
あ、そうですか。
あのキリスト教がありますよね、で油絵っていうのはキリスト教とともにこう世界に広がっていったんですけど、日本の彫刻木彫は特にね、根底に仏教があります。仏像なしにしては考えられない。
もうあの先生の作品、どの作品見てもあの必ず何て言いますかね、あの優しさとか温かさとかね、思いやりとか、
はい、
そういうものをこう私の心の中からあの呼び覚ますんですよね。
まあ、ありがとうございます。
そういう感じなんですよ。
牧野さんの心を呼び覚ますなんて、
いやいや、そんなこんなもういやもう私はもう先輩にはね本当にあの、勇気づけられたしね、優しく守ってもらったもんですからね、はい、その思いは多分私以上にね、大勢の皆さんが作品を通したり、あるいはお話をしたりして、その会話の中からね、大勢の方がきっと受け止めていられるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、はい、本当そう思います。
ただ、あ、どうぞ。
いえいえ、とてもね優しい作品ですし、もうお話の仕方もそれから表情もとても優しくていらっしゃるんですけど、応援団長っていうのは結びつかないんですよね。
結びつかないでしょ私は結びつくでしょ。
つくんですか？いやいやいや、
前島先生結びつかないんですよね、
あのね、僕も結びつかないタイプだったんですよ、
はい、
70キロぐらいありましたしね、 それであの25歳の時あの 恥ずかしい私事なんですが、十二指腸潰瘍になりまして胃を回復手術して胃を取っちゃったんですよ、でそうしてその6人入院してたんですよ。そのうち4人が悪性腫瘍っていう今でいうそのがんですよね、それ亡くなってちゃって、僕とね富士宮の男性2人だけが助かったんですよ。で退院してきた。で外へ出てみたら水は美味しいし、その空気は美味しいし、女性は綺麗だし、緑の空は綺麗だしね、
はい、
それからその空は美しい、生かされてるっていうのはこんなに素敵だっていうことが、70ぐらいになれば分かるんだけど、25歳の時経験したの、その時に、これはなんかこう分からないけど神様みたいなものがいるんだと、神様がおられてね、その前島お前なんかを やるために生かせてやってるんだぞって選ばれて生かしてくれたんだと思ったわけ、その僕ともう一人、だからこれ何かをやらなきゃなんないと思った時に、何をやったらいいだろうと思った時に、今までやってたその生意気な抽象的な彫刻をやめてね、もっと分かりやすい、みんながそのホッとするようなほのぼのするようなものをやりなさいよって、その後ろの方でその神様らしき人が言ったような気がしたんですよ、でこれだと思いましてね、それから木彫に今までやってたブロンズとか石をやめて、で木の彫刻にも、木は数千年生きてきてから人間の喜怒哀楽を表現するのに一番いいわけですね。その生かされてる喜び、生かされてる喜び、生きてる喜びじゃないですよ、生かされてる喜びを表現し続けているのが、まあ、今の作風になったわけですけどね、だから病気とかあの入院とか手術とかしない方がいいに決まってるんだけど、たまたましたピンチが、まあ、僕の転機になったわけですけどね。それからその応援団らしくないタイプにぐにゃって優しくなっちゃった本当に。
そうですか。じゃあ学生時代はもっとこう、
いや、それこそね、怖い存在感のある、なんかこうボーンとねぶつかってくる、そういう迫力のある、先輩だったんですが、最近はね透明感、透き通る感じ、こちらがね吸い取られちゃう感じ、
応援団の頃はおめえらついてこいっていうのがいいんだと思ってたんですよ、で病気した後はそうじゃないんだと、みんながやる気に立ち上がるにはもうちょっと優しく包んだり、腰を上げさせる、なんていうのかな、そういう優しい力の方が強いって思ったんですよ、でっかい声を出すよりも、なんていうのかな、そういう優しい導き方があるじゃないかなと思って模索してるんですけどね、今でも。
いやもうその先生の作品でかなり皆さん導かれてますよね。
そうですよね、
はい、僕はそう思ってます。
そうですね、まあ、野球の応援の時にはね、ついてこいっていうあのそういう、こう統率力みたいなものも必要かもしれないと思うんですけれど、お二人とも今人生の応援団としてね、皆さんにこう力を注いでるっていう点では優しい応援団長ですね。
そうだったんです
かね。牧野さんと僕の共通点はね、
はい、
女房に苦労をかけてるってことですね。
そうですか。
本当にね、応援団長はだから奥さんですよね。
あ、はい、
私ら本当にもう政治家になって一期生になられるまでもう奥さんのご苦労がねよく知ってますけど、で私のとこもゲゲゲの女房だもんですから、
はい、
質屋がよりもさせましたしね、認められてお金になるまでの間の数十年間がね、牧野さんの奥さんと一緒っていう点で共通してる、恥ずかしいような共通点ですけど、
いや、うちの女房はね、先生の奥さんには至らないですけどね、でもまあよく支えてきてくれてるなとは思いますね。
そうです、
はい、それはもう
素晴らしい奥様の話ね。いや、
まあ、今日はそういう話になると思ってもいなかったんですけども、
まあ、道はそれぞれ違いますけれども、共通の点っていうのは素晴らしい奥さんがいるっていうこと、それ以外にもありますか。
素晴らしい家族って言いますか、
ええ、
そうですね、やっぱ女房含めて家族が一番の原動力でしょうしね、
僕はまあ強いて言えば自分の夢とかそういうものに向かって一生懸命ね、突進していく、それをまあ女房と家族がね、本当に何も文句言わないで信じてね、応援してくれているというのはまあありがたいし、それはまあ先生のね、奥さんや皆さんも本当に牧野先生のその作品にかける、芸術にかけるその思いを本当に 支持してあのサポートしてくれているんだなっていうのはもういつもあの、ね、お宅にねお伺いするたびにね、感じているんですね。はい、
まあ、先ほどあの牧野さんはブレないっていう話がね、
はい、
あの前島先生からありましたけど、ブレないっていう点でもお二人は共通しているような気がするんですけれどね。
そうですね、僕それだけは胸張ってやるんですけどね、うん、人間ですから迷いますよね、そして誘惑もあるしいろんな挫折もあるんですけど、信念を曲げないでいくっていうのはやっぱりもしかしたらその応援団で学んだことかも分かりませんね、うん、筋を通せという。
そうですね、あの私ももうあのぶれないで信念を通す、どんな時も必ずあの自分を信じて貫き通すというのは一つの生き方ですね。
はい、じゃあ応援団長でこうつきあの培ったその精神でね、はい、これからもあの静岡の皆さんを元気になるように応援していただきたいと思いますけれども、
はい、
今日は
ありがとうございます。
素晴らしい奥様のお話も含めてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。